それではこれから聖書を朗読していただきますが、聖書箇所はヨハネの福音書14章15節から27節、第3版では新約210ページ、新改訳2017では新約214ページとなっています。その後、揺るぎない平安と題してメッセージが取り継がれます。ではお願いします。
聖書を朗読します。ヨハネ14章15節から27節。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。以上です。
ただいまの箇所から揺るぎない平安と題して御言葉を取り次ぎします。昨日街道で妻が今日の準備に当たっている間、4歳と6歳の孫が、遊んでいたわけですが、用事があって妻が少しの間外出したんですね。すると4歳の子が泣いていて、でその6歳の姉が私に、私は牧師室にいたんですが、ゆあちゃんが泣いていると伝えてきました。小さな子供なので、親やまた大人が周りにいないと心細さ、不安を抱えるのは理解できます。私たち大人もヨラバ大樹という言葉のように、ヨラバ大樹の影のように頼りにしていた人がいなくなると、こう不安になることありますよね。あるいは今まで一生懸命こう指導してくれた先輩とか、あるいは上司がお前一人でやれと突き放されたら、もう途端に不安になることもあるかもしれません。会うは別れの始めという言葉もありますが、実際の別れはとても辛いことがあります。そこでイエス様がなぜ2回というのは14章の1節と、そして今読んでいただいた27節で、心を騒がせるなとおっしゃったのか、それなりの理由があるわけです。3年半 十二弟子たちは、また他の弟子たちもイエス様と一緒に生活しました。まあ、3年半というのは短いようで結構長い、長いようで短い、どちらかどちらもあるかもしれませんが、まあ弟子たちは心底イエス様を頼り切っていたわけです。でいつまでも一緒にこういられると、でそのうち自分たちの、まあ生活も安定し、身分も地位も上がるのではないかという期待もあったかもしれません。そんな弟子たちにイエス様はこの14章の前、13章の33節を見ていただくと、このようにおっしゃったわけです。子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。こう言われたんですね。いつまでも一緒にいられると思っていたのに、イエス様は、あなた方は私を探すことになります、そしてあなた方は来ることができません。まるでイエス様から突き放されたように感じたかもしれません。まあイエス様がいなくなれば、彼らは3年の半の間そうだったんですが、住所不定無職ですよね。まあ現代的な表現で言うと、この弟子たちは住所不定無職という、そんな状態にあったわけです。イエス様がおられたから、そういう中で、張り切って、まあ辛い、疲れるような、もう一日中いろんな人の相手をするというような環境の中で、それでも喜びを持って歩んでくることができましたが、そのイエス様がいなくなる、どうしたらいいんだ、食べていけるなのか、そんな思いがよぎったかもしれません。そんな弟子たちにイエス様は14章1節で、まあ、ここはよく葬儀でも開かれる箇所ですけれども、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい。なぜならば、私の父の家には住むところがたくさんあります。とおっしゃったんですね。まあ、この地上の、まあ、特に室蘭の住宅事情というのは厳しいということを、まあ、日高からやってきたときに感じたことがあります。でもっと住宅事情が厳しい国もあります。娘の夫の話ですが、まあ、先週聞いた話ですけども、結婚したばかりの弟夫婦が大家から家の立ち退きを迫られた、という話でした。で日本だと、まあ、最低賃貸借契約の中では、まあ、3ヶ月、大家さんがその入っている入居者に出ていてほしいときには3ヶ月前か半年前に伝えなければならないんですが、ある国ではそういったことなしに一方的にも告げられて、そして猶予なくすぐに出ていかなければいけないという事情があるようですね。で私たちの住まいであるこの体っていうものも、そういう事情が、重なってくるような気がします。まあ、人は死んだら終わりだと多くの人がまあ、そのように考えているところがありますが、しかし人は死んで終わりではないことを私たちは聖書から学んでいます。死の向こうに天の御国、パラダイスと永遠の人生があり、父なる神は私たちに永遠の住まいを備えておられる。じゃあその永遠の住まいって、どのように私たちはイメージできるんでしょうか。わかりません。しかし聖書から教えられることははっきりしているんですね。で来月この街道、このグロリアチャペルも建設してから23年経ちましたでしょうか。あ、2000年からですから23年経ったわけですね。でそろそろまあいろんなところを点検したり直したりしてきていますけれども、一度この街道を設計し工事の管理もしてくださったアクラ建築総作所の 社長をされている影畑教材に来ていただいて、総合的に診断していただいて、具体的なアドバイスをいただこうということになって、その日には役員の方々も全員立ち会うことにしていますけれども、そこで具体的なお話が聞けるかと思います。住宅の耐用年数は、この木の建物の耐用年数は27年というふうに、その価値を測るときの基準として27年あるんですね。で、私たちの体の耐用年数は人によって違いますけれども、モーセに言わせれば70年か80年という耐用年数があるようです。しかしパウロはこういうふうに言っていますね。次の御言葉ですが、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神の暮らさる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。何度もお話ししていることですが、私たちはイエス・キリストを信じてこの体の中に住んでいる私という魂、霊が救われています。しかしこの体は滅びの束縛の中にあって埋めているんですね。昨日もある方がちょっと職にあたって苦しんでいましたけれども、さまざまな痛みや病に埋めく、そんなものです。しかし神様はイエス・キリストを信じた人のためにその魂にふさわしい永遠の家である住まいを用意しておられる。イエス様はその住まいを用意するために一旦弟子たちから離れるとここでおっしゃっているわけです。そして準備ができたらもう一度来て迎えると約束されたんですね。これで弟子たちのどこに住むんだろうという不安はなくなるわけです。私たちも地上でこの肉体の命が終わったらその瞬間永遠の世界に入って、そしてイエス様がこの世界に空中再臨という形で戻ってこられるときにその永遠の住まい、栄光の体、もはや朽ちることも滅びることもない体をいただいて、そこに私たちのすでに救われている魂が住むわけです。そのことをはっきりと聖書は約束しています。そうは言ってもなかなかこう物理的に見ないと触れないと信じないという傾向が人間にはあります。そこでイエス様は、私を見た人は父を見たのです、私が父のうちに父が私のうちにいるという、ちょっと訳のわからないことをおっしゃって、でいろいろ私もどうやってこういうことを説明理解してもらえるのかって考えてみたんですけども、水を例えに使えば分かりやすいとかね、そんなことをいろいろ持ち出しても結局伝えきれないということが結論です。参考にはなることはいくつかありますけども、しかし人間の限りある知性とか理性では捉えきれない霊の世界のことをイエス様はおっしゃっているわけです。しかし幸いのことにこの14章の16節では、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。もう一人のイエス様も助け主、救い主ですが、もう一人の助け主、聖霊を与えてくださる。弟子たちはそれをイエス様が復活されたと40日後のペンテコステの日に受けたわけですね。そしてそれ以来イエス様を信じる人の中にもう一人の助け主が、信じる告白をした時に、あるいは洗礼を受けた時に聖霊を受けて、それでイエス様を信じて従って歩んでいるわけです。皆さんの中に、お一人一人の中にもう一人の助け主がおられるので、知性と理性では把握しきれない、この父と私は一つです、父を見た者は私を見たのですとおっしゃることが、 私たちの魂の理解として受け入れられるわけですね。別々の存在ではない、父なる神様がどこかにいて、子なる神様がどこかにいて、聖霊なる神様がどこかにいるという、そういう別々の存在ではないということ。この方々は三位一体のお方で、本質的に全く神であられること。しかしその順位というか威嚇が違って、それぞれの働きがあるということ、しかし一つだということを、聖書は繰り返し教えているので、それを私たちは信仰によって受け入れているわけです。そして信仰によって受け入れ、その信仰のように父が私を愛されたように、私も父を愛し、イエスも愛していくならば、私たちはこの御霊が私の中に住んでおられるということを体験できるわけです。触れないんですけども、ヨハネが第一の手紙で語っているように、私たちが目で見、また手で触れた永遠の命についてと表現しているのは、まさに御霊によってヨハネはそのことを体験したわけですね。まるで手で触れるかのように、ここにスクリーンがありますけれども、アクリル板とは違いますが、よくこちらからも皆さんのお顔が見えますし、皆さんからも私の顔は 100% クリアでないかもしれませんけれども、分かる状態ですね。御霊によって私たちはイエス様を魂で見て、触れて、そして親しく交わりを持って信仰生活を送っているわけです。でなければ目に見えないものを信じて従って生きるなんてことは不可能ですよね。でも助け主がおられるので、ここまで信仰を告白してから何十年という期間、私たちは信じ続けられて、さらにこれからもイエス様がどんなに素晴らしいお方かということを体験していけるわけです。これが人生の目的ですね。イエス様を知ること、そしてそのイエス様の素晴らしさを表すことが私たちの人生の目的だということを、はっきりと、伝えることができます。さらに箴言の8章17節を見るとこんな御言葉があります。私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見つける。この14章15節でもイエス様は、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。愛していない人の命令を守るなんてことは、できないそうなんですが、愛しているならばできる。そしてイエス様を愛するならば、父が私たちを愛してくださり、21節にありますが、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。イエス様がご自身私に表してくださる時があるんです。どういう時か、イエス様を愛する時に、イエス様を愛している人にイエス様ご自身を表したいということでしょうね。そして私たちはそれを御臨在というふうに、臨在という表現で使います。目には見えませんけど、今イエス様が私と共におられる、それは感じようが感じまいが、聖書が約束している通りそれは現実なんですけども、私たちの五感で、いや五感ではなくて第六感という言い方を私が学んだ神学校ではしていましたけども、それを不都感と言ったりもしましたが、本当にこうジーンと来るとかですね、ある人たちはそんな、体験をすることがあるんですね。頭から電流がブワーッとこう注がれたようなという表現をする人もいます。でもそれはしょっちゅうではないんです。一生に一度かぐらいの経験ですけれども、それでも神様が生きておられて、私を愛しておられる、私を助けてくださっているということを体験的に知る人がクリスチャンの中にはいます。でクリスチャンがみんなが同じようなそういう経験をするとは限りません。しなかったら信仰が弱いということでもありません。 しなくても聖書の御言葉をそのまま単純に信じて神様の臨在とともに歩むクリスチャンがたくさんいるわけですね。しかし変わらないことは、助け主である聖霊様が私たちにそのように働いてくださるという大きな恵みがあるわけです。それで26節を見ていただくと、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。知恵と啓示の働きをされる方が聖霊なる神様、御霊ですね。そしてクリスチャン一人一人が御霊を持っているので、御霊がその人に表してくださったイエス様の素晴らしさ、恵みっていうものは一人一人が全部味わうことができないほど、イエス様という方は素晴らしい豊かな方なので、ですからクリスチャンが一人一人自分の人生に、自分の生活に成してくださった御業を証しすることによって、同じ体験はしてないけれども、聞いた人はそのイエス様の素晴らしさを味わうことができる。そして強められて励まされていくわけです。だから日々の生活の中で聖書を読んで教えられたことを祈っていくときに気づいたこと、あるいは日常で神様が私の祈りに応えてくださったというそのことを証ししてくださると、多くのクリスチャンが励まされ強められていくわけです。一人の人が体験できることはごくわずかです。でもそれがいろんな人たちの証を通して集められてくると、神様はすごいな、感動するわけですね。そのような証の積み重ね、集合によって教会は強められ聖霊に励まされて前進していくという使徒の働きに表されている教会が誕生するわけです。そのようにして私たちも自分になされた神様の御業を家の教会やクリスチャンの集まりの中で分かち合っていきたいと思うんですね。それを御所大事にしまっておいたら、もう自分だけのものですし、その恵みは消えていきますが、しかし分かち合うと、それは何倍にも増えていく神様の恵みと栄光になっていくと言えます。御霊はイエスの霊としていつまでも共にいてくださるので、仮に地上でイエス様が肉眼で見えないとしても恐れる必要はない。私はあなたと共にいると、皆さんが信仰生活の中で悲しい時、寂しい時、辛い時に、私はあなたと共にいるという御声を聞かれたと思うんですね。まあ、よく耳を澄ますという表現を使いますが、心の耳を澄ますと、御言葉を思い出すと、思い起こすと、神様はその御言葉を通して語りかけてくださるんです。私はあなたと共にいる。肉声ではないんです。でも魂はそれを聞いて慰められ強められるわけですね。御霊の働きは偉大です。そして私たちをいつも慰め、強め、励ましてくださる方ですね。最後にイエス様は27節で私の平安とおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。まあ、平安ってこうものではないので、じゃあ平安を与えると言われたけどどうやって受け取るんだろうと考えてしまいますが、イエス・キリストを信じて罪が許され義とされたものは、立場において神との平和が与えられています。ローマ書の5章1節に、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。皆さん今神との平和を持っているわけですよね。これは紛れもないことです。神との平和、 平安と平和はヘブル語では、同じ、ユダヤ人は朝昼晩一日中シャローム、平安があるようにという挨拶を交わすそうですけれども、この平安が私たち信仰者に与えられています。それは神様と平和を持っているからです。エルサレムから1週間に何度かこうニュースが届くんですけれども、イスラエルではかつてほどではないにしても最近もテロが頻発しています。一つの例は、敵対する勢力のテロリストが車で走っていたユダヤ人の家族にぶつかってきて、妻とそして子供たち何人かが亡くなりました。もう一つのケースは、同じイスラエル軍に所属している2人の兵士のうち、そのテロリストをと勘違いして親友の兵士を撃ち殺してしまった兵士がいました。でこういうことが例えば日本社会で起きたとしますと、もう犯人を許せない、誰の責任だっていう方向に話が進んでいくわけですが、あまりにもユダヤ人は長い間そういうところを通ってきたので、もうそういうことを超越して自分の息子を親友の兵士から撃たれて殺された、その両親は、私たちは彼を憎みません、彼を許します、そういう反応だそうです。そして妻と子供たちをその自動車をぶつけられて失った父親は、私の中には憎しみはありません、私の番が来たと思っています。つまり多くの人が相次ぐテロや悲惨な出来事の中で家族を失い友達を失っている、その世界の中で生きている人たちにとって、あの人が悪い、この人が悪いと言っている暇はないわけですね。いつかは自分にその番が来るという受け止め方をしているそうです。でこれは平安とは別に別の話かもしれませんが、けれども私たちはそういった長い歴史の中で培われた国民性というものは残念ながら持ち合わせていないので、イエス・キリストが私たちに与えると言われたその平安を必要とするわけです。もちろんユダヤ人にも必要ですけれども、いわば大樹の影のようにもう一人の助け主、強い方が御霊によって私たちと共に、私たちのうちにおられるので、どんなことが起こったとしてもイエス様の平安はその人の中にあるわけです。これを知っているか、それを確認するかということは大きな結果をもたらすと言えます。イエス様は心を騒がせてはいけないと繰り返し弟子たちに語られました。イエス様が十字架にかかって死なれ、3日目に蘇り、40日後に天に帰った後、弟子たちは福音を伝えるために、この12人の弟子はそれぞれいろんな国に出かけていって福音を伝えましたが、迫害され殺され、そしてペテロは逆さ十字架という形で処刑されましたし、ヨハネの十二弟子の一番末っ子の若い弟子のヨハネの弟子ポリカルポスという人は迫害され捕まえられて、そして火あぶりの刑に処せられた時に、お前が信仰してたら許してやると言われた時に、私は今まで一度も私を裏切ったことのないこのイエス・キリストを 裏切ることはできませんと言って、まあ、火の中で息を引き取ったと言われています。平安がなければ耐えられないことですが、イエス様が残された平安はそのような平安ですね。世が与えるのとは違うと言われました。比較にならない、人知をはるかに超えた平安を実は私たちはイエス様から受けているんです。それはいざという時に現れる、進化がこう試されるといいましょうか、現実に私たちを支える力になるということを覚えておきたいと思います。私はもともと小さい時から悩みの多い少年だったので、夜寝つきが悪いという特技があるんですけども、普通30分かかるんですね。で、調子悪い時は1時間ぐらい眠れない、濃いめのコーヒーを寝る直前に飲むともっと眠れないという、まあそんなことを抱えていますけれども、でも23歳でイエス様を信じた時、平安をいただいたので眠れるかなと思ったら案外眠れなかったんですね。で、それでちょっと葛藤を覚えた時もあったんですが、しかし詩編の121編の御言葉を読んで眠れなくても大丈夫だ、まあ実際健康だったので、眠れなくても翌日にこう差し障りがあるような状態にはならなかったのわけですが、けれども詩編の作者はこのように言っています。私は身を横たえて眠る、私は目を覚ます、主が支えてくださるから。箴言、詩編、申命記の御言葉はよく引用しますが、33章の27節だったと思いますが、昔よりの神は住む家、永遠の腕が下に、私たちはその永遠の腕に支えられて眠っている時も支えられているんだなと教えられたわけです。最後に、アメリカのある町の美術館で平安というテーマの絵のコンテストが開かれました。多くの応募作品の中から2つの絵が最後の審査まで残りました。1枚の絵は静かな夜の湖の絵でした。波一つない鏡のような美しい湖に月が映っていました。いかにも平安という感じの絵でした。もう一枚の絵は一見すると平安とは程遠い絵でした。嵐の海の岸壁の中ほどに小さなくぼみがあり、そこにひなを抱えた母鳥が見えました。ひなたちは母鳥の翼の下で安心しきって眠っています。確かにそこに平安がありました。この絵についていた台は嵐のただ中にある平安でした。まあ、このように平安というテーマで対照的な絵が描かれたわけですけども、何にもないことが平安って思う場合もありますが、神様が与えてくださる平安は、この地上であなた方はカンナがあります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったからですという、この勝利者であられるイエス様の平安の中に支えられて包まれて歩めることは私たちにとって大きな力になると思います。今週の御言葉をもう一度読んで終わりたいと思います。週報の左下のところをご覧ください。今週の御言葉、もう一度ごめんなさい。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。ヨハネ14章27節お祈りいたします。天のお父様、嵐のようなところを この人生の中で何度か通りますけれども、そこでうろたえ、そしてパニックになり、どうしていいか分からなくなる時を私たちは経験しますが、あなたは嵐の中の平安を与えてくださって、私たちを支えてくださることを感謝いたします。これからの人生何が起こるか分かりませんが、あなたの御言葉の約束を信じて感謝いたします。主よ、弱い私たち、迷いやすい、そしてあの十二弟子たちのように不安と恐れに取りつかりやすいものですけれども、あなたが共におられ、私のうちにおられることを信じて、これからもあなたに従って歩むものとしてください。永遠の住まいが用意されていることを心から感謝いたします。この地上の肉体は朽ちて、そしてその中でもだえ苦しむことがありますけれども、あなたは私たちに試練の中でも耐える力、脱出の道を備えていてくださることを心から感謝いたします。今そのような状況の中にある兄弟姉妹がいるならば、あなたがこの御言葉を持って強めてくださり、支えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。